命に入るために何をすべきか話し、大城尽くし。
今日もまた永遠の命に入るために何をすべきかということを皆さんと一緒にまた、御言葉から証の書から一緒に考えていこうと思います。まず、永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか、スタディバイブルの588ページ、さらに主は私たち一人一人が決定的に熱心であることをお望みになります。霊的なことで過ちは許されません。私たちにとって死活問題は、永遠に救われるためにはどうすればよいかということです。永遠の命、神と同じような限りない命を継ぐためにはどうしたらよいでしょうか。これが誰でも考えなければならない問題です。永遠のヨハネによる福音書17-3には、永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。このヨハネによる福音書17-3のをスタディバイブルの新約の248ページにあるエレン・ホワイトの中間見ると、キリストを知ることはキリストの言葉を実行すること、これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ神を知ることができる。神に使わされたお方が全てのものにこれらの言葉を聞くようにと呼びかけておられる。これらは神の言葉であり、すべてのものがこれらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてのことは無価値であるとあります。この文章からすると、キリストを知ることはキリストの言葉を実行することであることがわかります。本章は品性、罪の悔い改め、キリストの言葉を実行すること、また贖いに関して皆さんと一緒に考察考えてみたいと思います。まずはじめに品性に関して、品性とは知能、素質イコール品性ではないんですね。読み方は、数学の用語では not イコール、イコールではないという、イコールではないという意味ですね。真の品性は、真の品性は、魂の質、魂の質、行為の中に現れる、良い品性の特質、誠実さ、堅固さ、忍耐で、品性の二大要素、それは品性の持つ力には二つの要素があります。意志の力と自制の力です。多くの青年たちは抑制されない激しい感情を品性の強さだと勘違いしています。しかし実際には感情によって支配される人は弱いのです。 人間の真の偉大さや気高さは自分を支配する感情の力によってではなく、自分の感情を抑える力によって測られます。最も強い人とは、間違ったことに敏感でありながらも怒りを抑えて敵を許す人です。品性の二大要素は意志の力、自制の力ということですね。そして私たちの一生の仕事、それは品性の形成は一生の仕事です。それは永遠に備えるためのものです。もし私たちが皆このことを自覚するなら、永遠の命か永遠の滅びか、どちらかの運命を自分で決定しているのだということに気づくなら、どんなにか大きな変化が起きることでしょう。この恵みの期間はどんなにか違ったものになることでしょう。どんなにか違った品性の持ち主がこの世に満ちることでしょう。品性は人生の収穫と言われています。そして現世と来世における運命はこの品性によって決定されるのである。収穫は蒔かれた種の繁殖である。それぞれの種はその類に従って実を結ぶ。我々の中に宿っている品性の特徴もその通りである。利己心、己を愛する心、自負心、放縦は繁殖を続けているうちに、ついには不幸と破滅を招くのである。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。愛と同情と親切は祝福という実を結び、それは滅びることのない収穫であるとあります。例を挙げると、サムエル16の7に、しかし主はサムエルに言われた。顔、形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私を見るところは人とは異なる。人はその顔、形を見、主は心を見るとあります。私もよく職場でこういった失敗をするんですね。その人の外の形を見て、そしてその人を職場で推薦して、もう実際一緒に仕事してみると非常に苦しい場合があります。仕事を一緒にする 仲間など一緒に仕事する場合もね、非常に、だから顔形や身の丈を私たちはね見ないで、やっぱり長い間、ま、あの結構人とその、 あの付き合ってね、あのその人とのあの期間が必要ですね。外の形ばかりで印象で見てはいけないということなんでしょうね。長くなりました。続けましょうね。しかし主はサムエルに言われた。顔形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。犠牲を挙げ終わって、一同が供え物の振る舞いに預かるに先立ち、エルサレムは堂々たる外見をした。サムエルは堂々たる外見をしたエッサイの息子たちを預言者の目で見始めた。最年長のエリアブは背の高さといい、美しさといい、他の誰よりもサウルに似ていた。彼の顔形とよく発達した体格は預言者の注目を引いた。彼の貴公子のような姿を見たサムエルは、この人こそ神がサウルの後継者として選ばれた人だと思った。そして彼はこの人に油を注ぐようにという神の許しを待った。ところが主は外観を見られなかった。エリアブは主を恐れなかった。もし彼が大いに召されたならば、高慢で過酷な支配者になったことであろう。主は サムエルに言われた。顔形や身の毛を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見る ところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。顔形が美しいからといって神によく思われることはできない。品性と行為に現れる知恵と美徳が人間の真の美を表現する。内面の価値と心の卓越性とが万軍の主に受け入れられるか否かを決定するのである。我々は自己または他人を評価するにあたってこの事実を深く感じなければならない。顔の美しさや姿の気高さによる評価が当てりにならないことをサムエルの失敗から学ばなければならない。天からの特別の光を受けなければ我々は人間の知恵では人の心の秘密も神の勧告も理解することができないことを悟るのである。被造物に対する神の思いと方法とは我々の有限な心の思いを超えている。しかしもし神の子供たちが人間の曲がった心によって神の恵み深い計画を無にしないように心がけ、その意思を神に従わせていさえすれば、彼らは必ずそれぞれの力量に応じた地位を占め、彼らに委ねられた任務を完成することができるのである。ダビデには大きな栄誉が与えられたが高慢にならなかった。これが大事なんですね。この品性の中身は、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、乳和、自制、その中に謙遜も入るでしょうね。謙遜がやっぱり高慢にならないようにね、謙遜非常に重要だと思いますね。次は罪の悔い改めに関して、自分たちの名が大草塔の224ページ下巻、自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。キリストの血による勝利ということで、真に罪を悔い改め、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であることを信じた者は皆天の書物の彼らの名のところに罪の許しが書き込まれる。彼らはキリストの義に預かるものとなり、彼らの品性は神の律法にかなったものとなったので、彼らの罪は拭い去られ、彼ら自身は永遠の命に預かるにふさわしいものとされるのである。主は預言者イザヤによってこう宣言しておられます。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。イエスは次のように言われた。天における調査審判、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。だから人の前で私を受け入れる者を私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を私も天にいます私の父の前で拒むであろう。いける伝道の上巻の254ページ、いける神の御言葉が私たちの信仰の基礎でなければならない。世の罪のためにキリストがなさった贖罪について最も強力な肯定的な言葉を集めなさい。人々に この食材が必要なであったことを示し、彼らが悔い改めて神の律法に忠誠を尽くすならば救われることを語りなさい。福音はキリストを個人的に救い主として受け入れ、信ずるすべての者にとって救いの喜びの知らせであるという確かな言葉と証拠をすべて集めなさいとあります。そしてキリストの言葉を実行することに関して イザヤ書の26の19節に、これスタディバイブルの仲介ですね、命の付与者は第一の復活においてご自分が買い取られたご自分の所有となった人々を呼び出される。終わりのラッパが鳴り響き、膨大な数の軍隊が永遠の勝利に向けて出てくる凱旋の時まで、すべて眠っている生徒たちは安全に保たれ、神に名前を知られている貴重な宝石として守られるであろう。生きている時彼らの中に宿っていた救い主の力によって神聖を分け与えられていたゆえに、彼らは死から連れ出されるのである。罪への誘惑を受ける時、イエスが我々のために天の聖女で嘆願しておられることを思い出そう。我々は罪を捨て信仰によって彼の身元に行くと、彼はその口で我々の名を呼び、ご自分の父にこう言ってお示しになる。私は棚心に彼らを刻みました。私は彼らの名を知っています。すると彼らを保護するようにという命令が天使に向かって出される。それから激しい試みの日に神は言われるであろう。さあ我が民をあなたの部屋に入り、あなたの後ろの戸を閉じて、行き通りの過ぎ去るまでしばらく隠れよ。彼らが隠れるべき部屋とは何であろうか。それはキリストと聖天使の保護である。この時神の民には全員が一つの場所にいるのではない。彼らはさまざまな群れの中におり、地上のあらゆるところにいる。また彼らはグループにおいてではなく、一人一人が試みを受けるであろう。すべての者は自分自身のためにテストに耐えねばならない。人類の曙の下巻の137から138ページにかけて、ハゾルの王ヤビンのことが書いてあります。パレスチナ北部の部族はイスラエル軍の勝利に恐怖を感じ、これに対抗して同盟を結んだ。この同盟軍の頭はメロム湖の西側まで地域の地域であるハゾルの王ヤビンであった。そして彼らはそのすべての軍勢を率いて出てきた。この軍勢はイスラエルがこれまでにカナンで遭遇したどの軍勢よりも大きかった。その大軍は浜辺の砂のように数多く、馬と戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆軍を集め進んできて、共にメロムの水のほとりに陣を敷き、イスラエルと戦おうとした。再び激励の言葉がヨシアに与えられた。彼らのゆえに恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らを皆イスラエルに渡してことごとく殺されるであろう。殺させるであろうですね。ヨシアはメロム湖の近くで同盟軍の陣営を襲い、軍勢を徹底的に壊滅させた。ヨシュアはメロムの湖の近くで同盟軍の陣営を襲い、その軍勢を徹底的に壊滅させた。主は彼らをイスラエルの手に渡されたので、これを打ち破り、ついに一人も残さず打ち取った。カナン人の誇りであり自慢の種であった戦車と馬はイスラエルの分断品としてはならなかった。神の命令によって戦車は焼かれ、馬は片輪にさせられて戦いの役に立たなくなった。イスラエル人は戦車や馬に頼らず、 彼らの神主の皆に信頼すべきであった。町は次々と攻撃され、同盟軍の要塞ハゾルは焼かれた。戦いは数年続いたが、ついにヨシアはカナンの支配者となった。こうしてその地に戦争は止んだとあります。人に、人や馬、そういった、戦車とかに頼るんではなくて、神の、主の皆に頼ることが重要、信頼するということが重要だということですね。魂がキリストに屈服するとき、新しい力が新しい心を占領する。人が自分自身で成し遂げることのできない変化が行われる。それは超自然の働きであって、人の性質をに超自然の要素をもたらす。キリストに屈服した魂はキリストご自身の砦となり、キリストはそれを背いた世の中に保たれる。キリストはその中でご自身の権威より他の権威が認められないように望まれる。このように天の勢力によって占領された魂はサタンの攻撃に攻め落とされることがない。しかし我々はキリストの支配に服していないときに悪魔に支配される。我々はこの世の主権を争っている二大勢力のどちらかに必然的に支配されるのである。暗黒の王国の支配をに入るためには、わざわざその国の奉仕を選ぶ必要はない。光の王国と同盟することを怠りさえすればよいのである。もし我々が天の勢力と協力しなければ、サタンは心を占領してそこを永住の地とする。悪に対する唯一の病気はキリストの義を信じる信仰によって心の内にキリストに内住していただくことであるとあります。神と命のつながりを持たない限り、我々は利己主義、法獣、罪への誘惑などの汚れた影響に抵抗することは決してできない。我々は多くの悪い習慣をやめ、しばらくの間はサタンとの交わりを断ち切っているかもしれない。だが、時々刻々神に献身することによって、神との命のつながりを持っているのでなければ、我々は打ち負かされてしまう。キリストを個人的に知り、絶えずキリストと交わっていなければ、敵の思うままになり、ついに敵の命ずる通りのことを行うようになるとあります。もし神の始めから終わりを見通すことができ、神の功労者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろう。天に移された絵の具も、火の車で天へ登ったエレアも、ただ一人牢獄の中で殺されたバプテスマのヨハネより偉大であったのでもなければ、彼より尊ばれたのでもない。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけでなく、彼のために苦しむことをも賜っている。天が人に与えることのできるすべての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは最も重い信任であり、最高の栄誉であるとあります。次で聖書から見てみましょうね。今証の書を見たんですけどね。戒めを守る者は自分の魂を守る。御言葉を軽んじる者は死ぬとあります。これは今日の修法の中にも載っていますね。主を恐れることは人を命に至らせ、常に飽き足らずに災いに遭うことはない。人の心には多くの警告がある。しかし、ただ主の御旨だけが固く立つとあります。人の心にある計り事は深い井戸の水のようだ。しかし、悟き人はこれを汲み出すとあります。人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の御旨だけが固く立つ。御旨ということは非常に重要ですね。人の心にある計り事は深い井戸の水のようだ。 しかし悟き人はこれを汲み出す。勤勉な人の計画はついにその人を豊かにする。すべて怠る者は貧しくなるとあります。正義と慈しみを追い求める者は命と誉れを得る。口と舌とを守る者はその魂を守って悩みに合わせない。謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。重要ですね。富と誉れと命であるとあります。謙遜、主を恐れること。しかし主はサムエルに言われた。顔形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見るとあります。私は毎朝皆さんにも一緒にシェアしたいんですね。分かち合いたいんですけど、まあ皆さんもご存知だと思いますね。キリスト、実際行っている方もいらっしゃると思いますね。キリストへの道のこの93から94ページの毎朝神に己を捧げ、これを最初の務めとして次のように祈りましょう。主よ、しもべを全くあなたのものとしてお受け入れください。私のすべての計画をあなたの御前に置きます。どうかしもべを今日もご用のためにお持ちください。どうか私と共にいましたもうて、すべてのことをあなたにあってなさせてくださいと。これは毎日のことです。毎朝、その日一日、神に献身して、すべての計画を彼にお任せし、摂理のままに実行するなり、中止するなりするのです。こうして日ごとに生涯を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのであります。まあ皆さんもね、実践している方も多いと思いますね。実際私もこう祈っているとですね、自分がこう進もうと思っていたことができなくて、これはもう断念して、神様が示される、これが道なのかなと、心の内にね、これ見たもの声でしょうかね、そういう声が聞こえて、それに従っていくといい結果がよくなることがあります。まあ皆さんも経験おありと思います。キリストを知ることはキリストの言葉を実行すること。これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ神を知ることができる。神に使わされたお方が全てのものにこれらの言葉を聞くように呼びかけておられるとあります。これらは神の言葉であり、全てのものがこれらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他の全てが無価値であるとあります。イエスはご自分の犠牲が天父によって受け入れられたとの確証が与えられるまでは、ご自分の民から尊敬を受けようとはされなかった。イエスは天の宮廷へ上り、その地によって全ての人が永遠の命を得られるように、イエスが人類のために払われた贖いは十分であったとの保証をご自身から聞かれた。天父はキリストとの間の契約、すなわち悔い改めて従う者たちを受け入れ、御子を愛されるように彼らを愛されるという契約を批准された。キリストはその御業を完結して、私は聖金よりもお古の小金よりも少なくするという誓いを果たされるのであるとあります。天と地の一切の権力は命の君に与えられたので、イエスはご自分の権力と光栄を分け与えるために罪の世にある弟子たちのもとへお帰りになったとあります。イエスが十字架に挙げられたのは律法が不変であったからであり、律法の戒めに従うこと以外に人が救われる道はなかったからであるとあります。それなのにキリストが律法を 確立された手段そのものをサタンは律法を排するものであると言った。この点についてキリストとサタンとの間の大総統における最後の戦いが起こるのである。これ重要ですね。この律法を排するものであると言ったとありますね。人生の行為はそれがどんなに小さいものであっても皆良いことが悪いことに関わりがある。一見最小と思われる義務を忠実に果たすか怠るかによって人生の最大の祝福がか最大の不幸かへの門を開くことになる。品性を試すのは生じである。神が喜ばれるのは快く進んで日常のごく小さな自己否定の行為であるとあります。我々は自己のためではなく他の他の人々のために生きなければならない。自分を忘れ人を助ける優しい精神を心に抱いてこそ初めて自分たちの人生を祝福とすることができる。ちょっとした心遣いや小さい飾る気のない思いやりの行為が人生の幸福を構成する大きな部分を占めている。そしてこれらをおろそかにすることが人生を少なからず悲惨なものにしているとあります。そしてミニストリーオブヒーリングの381から2ページにかけて、神を知ることはあらゆる真の教育真の奉仕の基礎である。それは誘惑に対する唯一の本当の防御であり、私たちの品性を神に似たものにすることのできるのはこの他にはない。このことは人類向上のために働いている全ての人に必要な知識である。品性の変化、生活の純潔、奉仕の能率、正しい原則の原種は全て神に関する正しい知識に基づく。この知識は地上の生涯のためにも、また来たるべき国での生活のためにも重要な準備であるとあります。聖なるものを知ることは悟りである。神を知ることによって命と信心とに関わる全てのことは私たちに与えられるのである。唯一の誠の神でいますあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることはすなわち永遠の命であるとイエスは言われましたとあるんですね。そこでちょっと、皆さんと考えてみたいんですけれど、この出エジプトの時にこのマナが降りましたよね。彼らはアラノでもう食べ物が何もない砂漠地帯、そういったところではもう本当にエジプトでは彼らはもう食事も満足できたんですけれども、まあ、アラノではやっぱり植物とかそういった果物、実とか草とか野菜とかはもちろんなかったでしょうね。だその時に神様はマナを降らせたんですよね。これは皆さん奇跡だと思いませんか。マナを降ったということはこのマナですね。本当にこのしかしその、イスラエルの人たちはこれを感謝がなかったんですね。エジプトの肉鍋がまた食べたい、この玉ねぎが食べたい、ネギが食べたいとかそういうわがままをやったんですね。で、まあそういう、まあ40年間そしてマナは降ったというのはすごいことですよね。で、私は、まあ、考えるにですね、このマナというのは今まで読んできたこの証の書、霊感の書ですね、これも一つのマナじゃないかなと私は最近思うようになったんですね。この私の身近に霊感の書、証の文があります。これは私たちの魂を養う、本当にエレン・ホワイトがこの霊感を受けて聖霊のによってこの御言葉が、聖書の仲介が詳しく私たちには理解できるんですね。これは他の他教派の教会にはそれはありません。聖書をセブンスデイアドベンチスト教会には本当に誠の神様の 民であるというこの霊感の書、証の書があるということは本当に私たちは幸いなことであり、このもうこれは本当にマナという感謝の思いでですね、もういつも私も本棚に証の本はいっぱい並んであるんですけどね、並べてあるんですけど、なかなかこれを取って読む機会が、忙しくてね、日常忙しくて読む時間がないので、この新しい年新年はもっと御言葉のこの証の書と聖書の勉強をもっと続けていきたいなと思います。皆さんもそうだと思いますね。そして生き残る人々の中に人類の身代わりまた保証人としてのキリストの上に人類の不義が分かれた。人類を立法の罰から救うためにキリストが罪人とされた。各時代のアダムの子孫の一人一人の不義はキリストの心に重くのしかかった。神の怒りと人類の不義から引き起こされた神の恐るべき不幸の現れがキリストの魂に恐怖を満たした。この苦悩の最中に神の御顔が隠されたためにキリストの心はどんな人間にも理解できないほどの深い悲しみに張り裂けるばかりだった。神の御子が十字架に耐えられたものだ。苦悶、キリストの頭と手と足から流れた血の滴り、キリストの体を責め災難だ苦痛と発作、天父の御顔が隠された時にキリストの魂を満たした言いようのない苦悩、それらはすべて人類の一人一人に向かってこう告げている。このような残酷な罪がご自分に加えられるのをキリストが承知されたのはあなた方を愛しておられるからなのだ。キリストはあなた方のために読みの力を打ち破り天国の門を開いて永遠の命をお与えになるとあります。そしてお堂の259-260ページ、涙つ騒ぐ海を御言葉をもって沈め泡立つ波の上を歩かれたイエス、手を触れて悪鬼を震えさせ病気を追い出したもイエス、死人を命によみがえらせメッシーの目を開きたもうたイエス、そのイエスが人類の最後の生贄として十字架上にご自身を捧げられたのだ。罪を負いたもうキリストは不義なるものとして律法の罰を受け人類のためにその罪そのものとなりともうたのだとあります。この復活の場面ですね、このマリアがイエス様が十字架にかかってその十字架の場面がですね、この証の書で詳しく分かりやすく書いてありますね。墓の中を見ていたマリアが振り返るとイエスが近くに立っておられるのが見えたが、しかしマリアにはそれがイエスであるとは分からなかった。イエスは彼女がなぜ泣いているのか、また誰を探しているのかと優しくお尋ねになった。マリアはその人をその森、その森だと思って、もしあなたがイエスを運び去ったのだったら、イエスをどこに置いたのか、自分がイエスを運びたいから、その場所を教えてほしいと頼んだ。イエスはご自身の天台の声で、マリアよ、その懐かしい声の調子はよく知っていたので、すぐに主よ、答えて喜びのあまり、イエスに抱きつこうとした。するとイエスは私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登ってはいないのだから。ただ私の兄弟たちのところに行って、私の父またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと彼らに伝えなさいと仰せになった。これマリアの家がありますけどね、まあ画家が書いてありますけど、イエス様はまだ天に昇ってないので触ってはならないと言ったんですね。マリアは嬉しい知らせを持って大喜びで弟子たちのもとへ急いだ。イエスは 神が犠牲生贄を受け入れたものとことを神の口から聞き、天と地の一切の権力を受けるためにすぐに天父のもとへお登りになった。天使たちは雲のように群がって神の御子を囲み、栄光の王が入りたもうように永遠の門に開けと命じた。イエスは神の御前にあって光り輝く天使の群れと一緒におられる間も、地上の弟子たちのことを忘れず、再び戻って彼らに能力を授けるために、その能力を天父から受けたもうた。同じ日にイエスは地上に戻って弟子たちの前に姿を現したもうた。イエスは天父のもとに登って能力力を受けたもうたので、今度は弟子たちがご自分の体に触ることをお許しになった。そうなんですね。もう本当に神様からも、もう本当に十字架にかかったことは、もう本当にこの技を成し遂げたということなんですね。これ、このことについて各時代の希望の中にも同様のことが書いてあります。下巻の324ページに、イエスはご自分の犠牲が天父によって受け入れられたとの確証が与えられるまでは、ご自分の民から尊敬を受けようとはされなかった。イエスは天の宮廷へ登り、その地によって全ての人が永遠の命を得られるように、イエスが人類のために払われた贖いは十分であったとの保証を神ご自身から聞かれた。天父はキリストとの間の契約、すなわち悔い改めて従う者たちを受け入れ、御子を愛されるように彼らを愛されるという契約を不遵された。キリストはその御業を完結して、私は人を税金よりもお風呂の小金よりも少なくするとの誓いを果たされるのであった。天と地の一切の権力は命の君に与えられたので、イエスはご自分の権力と栄光を分け与えるために、罪の世にある弟子のたちのもとへお帰りになったとあります。その時トマスはそこにはいなかったんですね。彼は弟子たちの報告を謙虚な心で信じようとせず、自分の指をイエスの手の釘跡に、自分の手を残酷な槍に突き刺された、イエスの脇腹に差し込んで見るまでは信じないと自信に満ちてきっぱりと断言した。このことによって彼は兄弟たちに対する信頼に欠けていることを示した。もしみんなが同じように証拠を求めたら、今イエスを受け入れ、イエスのよみがえりを信ずる者は一人もいないだろう。しかしよみがえりたもう救い主を自身で見たり聞いたりすることができなかった者は、弟子たちの報告を信ずるようにというのが神の御心だったと。神はトマスの不信をお喜びにはならなかった。イエスが再び弟子たちとお会いになった時、トマスもそこにいた。彼はイエスを見て信じた。しかし彼はただ見るだけでなく、触ってみなくては満足できないと宣言したので、イエスは彼の希望通りの証拠をお与えになった。トマスは、我が主よ、我が主よと叫んだ。しかし主イエスは、あなたは私を見たので信じたのか、見ないで信ずる者は幸いであると仰せになった。トマスの不信を責めたものだとあります。これは現代の私たちに言われているんですね。私たちは今イエス様を見ることはできません。会うことはできません。だけどトマスのように、トマスにイエス様が言われた言葉は、見ないで信ずる者は幸いであると。私たちはこの信仰を固く持たなければなりませんね。このスタディバイブルのヨハネ3の14から17はもう時間がありませんので、この皆さん、スタディバイブル新約のですね、211ページから12ページに、この本当に十字架の効力というのがの説明がありますね。これを皆さんもまた何回も読まれるといいます、いいと思いますね。ヨハネ3の14の17の仲介ですね。素晴らしいですね。ここだけ読みましょうね。神の義と愛とを告白する 救いの計画は子羊の血によって贖われる者たちと同様に、堕落していない他世界に永遠の保証を与える。これは私たち地球の人類だけにの問題ではないんですね。他世界の住民、聖天使たちの問題でもあったんですね。この十字架にイエス様が贖いの技をなさったということはですね、贖いの働きを。そして私たちは最後に素晴らしい私たちに約束が待っていますね。まあこれ大総統の下巻の、この世においては我々は贖いという驚嘆すべきテーマについてほんの初歩のことしか理解できないと。これ永遠にわたって贖いの私たちは勉強をしていくということなんですね。下巻の433ページから434ページ、皆さんまた目通されてみてくださいね。この贖いのテーマは私たちが永遠にわたって科学となり歌となるとありますね。そして私たちはどうなるでしょう。で、ここだけ読んで、私ここが大好きなんですね。この各時代の大総統の下巻の424から425ページですね。どの人も皆、墓に入った時と同じ身長で墓から現れる。蘇った群衆の中に立っているアダムは、背が高く堂々たる姿で神の御子より少し低いだけである。彼は後世の人々とは著しい対照を示している。この点からでも人類の大きな対価がわかる。しかしどの人も皆永遠の若さの新鮮さと活力にあふれてよみがえる。世の初めに人は品性だけでなく容貌や姿も神の御形にかたどって創造された。罪のためにキリストの形は損なわれ、ほとんど気を捨ててしまったが、キリストはその失われたものを回復するために来られた。キリストは私たちの卑しい体を作り変えて、ご自分真の栄光の体に似たものとしてくださる。一度罪に汚されてしまって美を失い、死ぬべき、朽ち果てるべきものとなった体が完全な美しい不死のものとなる。すべての傷や醜さは箱の中に残される。贖われたものは長い間失われていたエデンの命の機能に再び近づくことを許される。最初の栄光に輝く人類の完全な背丈に成長するのであるとあります。罪の呪いの最後の痕跡が取り除かれ、キリストに忠実に仕える者たちは知的にも霊的にも身体的にも主の完全な姿を反映して、我々の神主の麗しさを着て現れる。ああなんという素晴らしい贖いであろう。これこそ長い間語り熱望し熱心な期待を持って瞑想してきたが、しかし決して十分には理解できないことであった。生きている義人たちは瞬く間に一瞬にして変えられる。彼らは神の御声によって栄華された。今や彼らは不死のものとされて、蘇った生徒たちと共に空中において主に会うために引き上げられる。天使たちは天の果てから果てに至るまで四方からその先民を呼び集める。小さな子供たちは天使たちに抱かれてきて母親の元に返される。長く死に別れていた友人たちは再会して、もう永久に別れることはなく喜びの歌を歌いながら共に神の都へ登っていく。素晴らしいと思いませんか、皆さんね。そういう約束があります。そのためには私たちは本当に神様の御心を御旨を求めて、本当に私たちがしなければならないことをしなくてはいけないんですね。そして他の人々にも述べ伝えなくてはいけない。そしてこのオリオン星座の方からイエス様はやがてご再臨なさいますね。今天の至聖所において取りなしておられるイエス様に私たちは目を向けて神様の御旨に御心を行っていこうと思います。それでは終わりの賛美歌 契約の虹では虹の63番、ああ嬉しい我が身も、みんな起立して賛美いたしましょう。天皇を愛する愛なる神様、このようにイエス様が人類の罪のために完全にこの贖いの技を成し遂げられたことを感謝いたします。私たちはそのイエス様の功績にのおかげでこうして生かされています。どうぞこのイエス様の功績を無にすることがないように、しっかりとまたイエス様とつながっていることができますように、どうぞ回収一人一人の必要をすべて神様がご存知です。健康を支えくださって必要を豊かに満たしてください。願わくは主が我らを祝福し我らを守られるように、願わくは主が我らを御顔をもって照らし我らを恵まれるように、願わくは主が我らに御顔を向けて我らに平安を賜りますように、感謝し救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。